黙示録 2-1 から7。エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。私はあなたの行いと、あなたの労苦と忍耐を知っている。また、あなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試して、その偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して、私の名のために耐え忍び、疲れたことがなかった。しかし、あなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。そこであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく、悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおう。しかし、あなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は、御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に、私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。ヨハネの黙示録は、紀元95年頃、パトモス島で書かれました。で、それはローマの皇帝ドミティアヌスの晩年です。アジア州で迫害が起こった時でした。で、パトモス島には鉱山があります。キリスト者たちはそこで強制労働をさせられていたのです。で、その頃エペソの教会にいました使徒ヨハネも随分高齢でしたが、パトモス島にいわゆる島流しをされてしまったんですね。しかしヨハネがパトモス島に連れてこられたのは、パトモス島の迫害を受けてそこで強制労働をさせられているキリスト者にとっては益となりました。黙示録の 1-10 に、私は主の日に御霊に感じとありました。主の日、つまり日曜日にヨハネの導きによってそこでも礼拝が守られるようになったのです。その礼拝によって迫害にあって島流しになっているその人たちが力づけられました。それだけではありません。主の日ごとにヨハネに臨んだ神様からの言葉によって多くの人が力づけられました。そしてさらにヨハネに臨んだその神様の言葉は書物に記録されて、エペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアの諸教会に送られました。で、地図でこれらの町をご覧いただくと順番に並んでいることがわかります。で、最初エペソにヨハネの書いたものが送られました。で、そこでそれは朗読されまして、エペソの教会にはもちろん写しが作られて、原本が次にスミルナに回されます。で、スミルナの次はペルガモというふうに順々に回覧されていくわけです。で、それを受け取った教会はそれぞれ写しを作ります。そしてその写しがまた写しを生み出して、他のアジアの教会からローマの各地にある教会へと広がっていく。ヨハネの黙示録は最後の書物として新約聖書の中に加えられたわけです。そして私たち今も多くの人々の私たちの慰めとなり希望になっています。神様はヨハネをパトモス島に送りました。そこのキリスト者を励ますだけでなく、アジアの諸教会とその信徒たち、さらに現代に至るまでのすべての教会とキリスト者、信仰者を励まし続けてくださっているのです。神様は万事を益としてくださったのです。で、今日は朗読していただいた箇所の 7節だけに注目したいと思います。7節に、勝利を得る者に、私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよとあります。この勝利を得る者っていう言葉なんですが、これはエペソの教会に対するメッセージだけでなくって、他にも6つの教会にメッセージがそれぞれ送られているんですが、そのすべてのメッセージの最後に、勝利を得る者はという言葉が書かれている。で、その後にイエス様からの約束の言葉が与えられているんです。勝利を得る者に、私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせようっていうこの約束は、黙示録の22の1と2にその成就が書かれています。御使いはまた、私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て、都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって、12種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。これは明らかに創世記のエデンの園と関連しています。エデンにも川がありました。そしてその川が園を潤していたのです。そして園の中央には命の木があったわけです。で、神様はこの地球を人の住処として作ってくださって、そこに最初の人、アダムとエヴァ、を置いてくださったんですが、そこはエデンの園という本当に理想的な場所であったわけです。ところが、アダムとエヴァは神様の言葉に不従順であったために、エデンの園を追われ、命の木からも遠ざけられました。けれども、神様は人類をお見捨てにはなりませんでした。人が神様に立ち返ることができるように、神様の言葉にもう一度従順なものとなることができるように、生ける神様との交わりを取り戻すことができるようにしてくださった。それらの事柄を象徴するのが命の木でしょうね。命の木の祝福を取り戻す道を備えてくださった。それがイエス・キリストのあの十字架の木であったわけです。十字架はそこにつけられるものは呪われると聖書にありますように、十字架は呪いの木です。イエス様が私たちに代わって、私たちの罪と罪の結果のすべてを引き受けてくださって、あの呪いの木にかかってくださった。それゆえにそこは、私たちにとって祝福の木に変わったのです。十字架は私たちにとって命の木です。イエス様は復活によって今私たちにその命を与えてくださっています。イエス様を信じる者はその魂のうちにエデンの園を持っているのです。ですから旧約聖書のエデンの園、その園を失った者たちがもう一度それを取り戻すというのはイエス様の十字架によって成就しました。しかし、黙示録は成就の成就がある、つまり完成があるということを語っているわけですね。キリストによって成就した神様の約束は同じくイエス・キリストによって完成する。聖書は救いを三つの時世で教えています。イエス・キリストを信じる者はすでに救われています。今救われ続けています。そしてやがて救われます。イエス・キリストを信じたとき私たちはもう罪の刑罰から解放されました。そして今聖霊のお力に耐えるときに罪の力から救われます。そしてやがては皆さん 罪の存在からも救われる。救いが完成する時が来るんです。キリストが再び来られる時、創世記にあります天地創造よりもさらに大きな天地の再創造が行われます。すべてが改まる。かつてのエデンの園よりももっと素晴らしい天のエルサレムが実現するのです。ですから、今私たちが信仰によって体験している命の木の実、イエス様の十字架と復活から出てくるすべての祝福というもの、私たちを生かす永遠の命が目に見える形で実現するのです。ですから、福音書は旧約で語られていた神の約束の成就を告げている。黙示録は、その成就した神様の約束のさらなる実現を、その完成を告げているということができると思います。そして聖書の全体は神様が約束の神であられるということ。神様はその約束をご自分の契約を守られる真実なお方であるということを聖書全体を私たちに語っているのです。けれども、この救いの成就、イエス様にあるあの2000年前の救いの成就からやがて来る救いの完成までの間には、信仰的、霊的な戦いがあります。でヨハネの黙示録には、戦争のモチーフが至るところに使われています。で実際に世の終わりには戦争や内乱が頻繁に起こります。それだけではありません。飢饉や地震も起こる。それはイエス様ご自身が予言しておられます。しかしそれらは予兆に過ぎないとイエス様はおっしゃいました。究極的な世の終わりの印は戦争や災害だけではない。それはもっと霊的、信仰的なものなんです。黙示録では獣と呼ばれているんですが、反キリストが現れ、キリストに従う者たちを苦しめる時代がやってくるということが言われています。信仰者が苦しめられることはいつの時代にもありました。今もあります。初代教会はおよそ300年にわたって迫害を受け続けました。黙示録に描かれている獣というのは、キリスト者を迫害したローマ皇帝の姿を借りて描写されています。ですから、そういう迫害が実際にあった歴史のことを黙示録は描いているんですが、それを通して今起こっていることが将来世の終わりに地球的な規模で世界的な規模で起こるのだということを告げています。で、そこで繰り広げられる戦いなんですが、単に軍事的な戦争あるいは経済的な戦争だけではないことがわかります。キリストへの信仰に敵対する力と、キリストへの信仰を守り通そうとする人々。その両者の霊的信仰的な戦いなんです。で、私たちイエス・キリストを信じる者は、その悪の力に対する戦いに召集された兵士なのです。で、黙示録7章にイスラエル12部族の各部族からそれぞれ1万2000人が選ばれたということが書かれていますね。で、これは民数記にありますように、エジプトから脱出したイスラエルの民が成人男性の数を数えて兵士たちを選び出した。イスラエルの民が主の軍勢として整えられたということを描いています。同じように黙示録も新約時代の神の民キリスト者も 私たちは主の軍勢として選ばれているんだということを教えているわけです。で、その人たちの額に印がつけられましたね。これは神様の選びや保護を表しています。同時にそれは人々の神様への忠誠をも意味しているんです。申命記の6章の4節5節というのは神様の戒めの中で一番大事なものとされています。聞きなさいイスラエルという言葉で始まります。ヘブライ語では聞きなさいというのはシェマーと言いますので、この箇所はシェマーと呼ばれます。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいとあります。で、申命記の6章の8節にはこれを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさいと書かれているんですが、これを文字通りに受け取りました。革で作りました小さな箱があるんです。テフリンと呼ばれるんですが、それを本当に額の上にこうつけます。そのテフリンの中にはシェマーが書かれているんですね。で、それを革の紐で結びます。私は心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして私の神主を愛します、そう祈ったわけです。ですから黙示録で神様がこの額に印をつけてくださるというこの額は、神様の守りを表すとともに、私たちがシェマーに書かれているように神様が唯一の誠の神ですという、その信仰、また神様に対する忠誠というものも表すわけです。ところが反キリストも人々の額に獣の印、獣の印を押します。神様の印が私たちを守ってくださるものなんですが、それとは反対に私たちを支配しようとするもの、私たちを滅ぼそうとするものなんです。神様を信じる者が主は私たちの神、主はただ一人であると信仰告白をし、神様に忠誠を尽くす、その信仰告白や忠誠を取り除くこと、それが獣の印ではないかと、そのようにも思われるわけです。皆さんはグレートリセットとかキャンセルカルチャーという言葉を今聞いていますね。このパンデミックはこれからあと10年は続くだろうと、以前のような生活スタイルには戻れない。ですからこの世界の経済も社会の仕組みもみんな一旦リセットしてしまって新しいものを作らなきゃいけない。で、私たちが今まで築き上げてきた価値観というものもキャンセルして別のものを導入しなければいけないと、そういうわけです。確かに以前と同じ生活を私たちはこれからできなくなるかもしれません。しかしながら、そのグレートリセットとかキャンセルカルチャーとかって言っている人は、今までアメリカが築き上げてきた民主主義を取り除けて、ごく一部のお金持ちたちがあらゆる情報をコントロールして世界を支配しようとする、そういうことを目論んでいるわけです。のリセットというのは、神様の秩序をリセットしたいのです。キャンセルというのは、聖書に基づいて教えられてきたあらゆる良きものをキャンセルしたいのです。聖書が教えている信仰、誠の神様への信仰に対するリセットとキャンセルを解いている。そこに問題があるような気がいたします。ですから私たちは、いよいよ神様の言葉を今まで以上にしっかりと握りしめる必要があると思います。心に豊かに住まわせる必要があります。そして何よりもそれを実行するということが大切になってきます。初代教会のキリスト者は、ローマ政府がどんなに自分たちを苦しめても 決して反乱を起こしたり戦争をしたりしませんでした。自らの信仰を守り、周りの人々に言葉と行いをもって忍耐深くキリストを明かしました。でも彼らは信仰の戦いにおいてはしっかりとそういう平和主義ということによって信仰の戦いを戦ったのです。パウロが言っているように、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものだからです。今世界はその終わりに向かって進んでいます。で、黙示録が言うような反キリストが突然出現してもおかしくない、そういう時代になりました。世界中で信仰が試みられています。妥協を強いられています。そして最後にはそれが否定されようとしています。今こそ私たちは聖書が教える霊的信仰的な戦いを意識しながら生活しなければいけないと思うのです。けれども、それはもう世の終わりが近いんだから、再臨があるんだから、日常のことは放っておいてそういうことに専念しようということではありません。テサロニケ人への手紙第1と第2がありますが、それを読むと分かりますけれども、パウロはもう自分が生きている間に今にも主イエス様が来られる再臨があると、そのようなことを書いていますね。そういう手紙の中でパウロはこう言っているのです。テサロニケ第1の 4-11、 落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。またこう祈っています。あらゆる良い技と言葉とに進むよう、あなた方の心を慰め強めてくださいますように。再臨を待ち望む霊的な戦いを戦う、その方法は日常を大切にするということなんです。人生とは一日一日、また一年一年の積み重ねです。今日一日をどう生きるかがその人の人生を決めます。さらに永遠の運命を決めると言ってもいいでしょう。皆さんはスティーブン・コービーの7つの習慣という本をもう読まれましたか？世界中でよく読まれています。とてもいい本だと思います。人生を成功に導くものは、自分を人によく見せようとするテクニックではないと、そう言っているわけですね。今までのこういう類の本というのは、どうやったら自分を売り込めるかということを書いている。まずビジネス書というのはみんなそうなんですけれども、でも7つの習慣ではそういうものではない。むしろ人間の人格的なものが大切なんだ。だからリーダーであるものは、誠意、謙虚、誠実、勇気、忍耐、勤勉、質素、節制、そういう人格的なものを磨かなければいけないと、そう教えているわけですね。そして自分を磨くために7つの習慣を身につけるといいですよというサジェスチョンをしているわけですが、その7つの習慣の一つに、終わりを思い描くことから始めようというのがあります。ビジネスでは確かに自分の会社をスタートするときには、将来こうなってほしいという思い、終わりを思い描きますね。で、そしてそれに向かって進んでいくわけです。で、彼は自分のお葬式のときに人々からどう言われたいか、どんな弔辞を聞きたいかということを考えてみなさいと言っています。で、そのことは私たちに当てはまります。自分が主にあってどのような人間になりたいかという人格面ですね。それから、この主のために限られた人生の中で何をしたいのか、何をもって 神様に、私人々に貢献したいのか、そういうゴールというものをはっきり持つことは大切なことです。そして世を去って主の前に出るときに、主イエス様からどんなお言葉を聞きたいのか、それを考えてみるといいと思うのです。そのようにして私たちは主の再臨に、世の終わりに備えることができ、霊的な戦いに勝利することができます。黙示録はこう言っています。この者どもは子羊と戦いますが、子羊は彼らに打ち勝ちます。なぜならば子羊は主の主、王の王だからです。また彼と共にいる者たちは召された者、選ばれた者、忠実な者だからです。イエス・キリストはあらゆるものに打ち勝たれた勝利の主です。キリストは罪に勝ち、死に勝ち、世に勝ち、サタンに勝利しておられます。私たちの勝利は、このイエス様からいただく勝利なんです。イエス様の約束は常に真実です。私たちもイエス様に忠実であれば、この勝利をいただけます。神様から、約束のもの、勝利を得るものが受け継ぐ約束のものを受け取ることができるのです。世に勝つ者とは誰でしょう？イエスを神の御子と信じる者ではありませんか？人生の勝利、それは何か特別なことをした人だけに与えられるものではありません。たくさんのことをした人だけのものでもありません。神様の言葉に忠実であり、信仰を守り通したすべての人に与えられるものなのです。お祈りをいたしましょう。父なる神様、あなたはイエス・キリストを信じる者を勝利する者としてくださいました。やがて、主イエス様の勝利に預かるその日を思い見て、今の日々を御言葉に忠実に生きることができるよう助け導いてください。あなたの約束と真実を感謝し、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。